ここ最近のおすすめアニメ。はい、どうも、サンキュー達夫です。まあ、そういうことなんですよね。ここ最近のおすすめアニメを、ホロッコの堀田さんに勧めてみるっていう企画なんですよね。本当は今週っていうのは、アニ様見る前大特集ということで、すべての、出演者が確定した時点で、足止先生の一人語りを配信する予定だったんですが、もうちょっと時間がかかると、その発表に。ということですので、まあ、こういうね、まあ、中継ぎ当番じゃないですけれども、配線処理会みたいなのがあってもね、いいのかな、ということで、まあ、聞いても聞かなくても人生変わんないかもしれないんですけど、まあ、なんかどうなんでしょう。この熱量と文字数でもですね、窓マギアフターっていう回があって、まあ、魔法少女窓かマギカを見た後に何を進めるかっていうのをずっと議論してまいりました。で、まあ、随分時間が経ちまして、まあ、現在特撮好きの40代、堀田さん、特撮好きの40代で、まあアニメにそんなに抵抗はない、窓マギは見ましたみたいな人に、最近あったアニメで何面白かったですかって聞かれた時に、皆さんどうします？まあ、お友達に何勧めます？ちょっと悩みますよね。いや、これね、収録時点で、結構4月始まったばっかりだったんで、まだ鋼鉄城のカバネリも見てないですし、これどうしようかなと。まあ、いっそのこと映画紹介した方がいいのかなと思ったりもしたんですが、でもやっぱテレビアニメをおすすめしたいじゃないですか。その時にね、どういうアニメをおすすめるかっていう、まず自分で考えてみてください。どうですか？あの作品ですか？この作品ですか？ね、ちょっと考えてみて、まあ聞いてもらえればね、ちょっと答え合わせにもなるんじゃないかなと。いや、それ行き過ぎだよっていうのもあるかもしれないですけどね。今から思えば僕、もうすでに全部 DVD 化されてるマリア様が見てるシリーズをね、おすすめすればよかったんじゃないか、ちょっと反省してますけれども、さすがにね、堀田さんにいきなりそれきついのかななんていうのも思いますけれども、僕はやっぱ本物からぶつけるっていう思想の持ち主なんで、そういうやつを勧めてもよかったのかなと思うんですけれども、さあ、どんな作品をお勧めしたのか聞いてみてください。どうぞ。
熱文字。
なんか今日堀田さん質問あるみたいですよ、僕と国さん。
そうですね、僕やっぱりアニメは本当全然見れてないんですよ。
特撮ですもん
ね。
まあ、でも、はい、結構主要作見てますよね。
あ、達夫さんに勧められたやつ。
俺そんなに熱く勧めてます？
下着とか。
下着ゲートはちょっと見てくださいっていうのはあります、SF ファンとして。
そうです、あれは本当に面白かったですし、で、一応、トルネっていう機械があるじゃないですか、プレステの。あれはアニメ特撮のジャンルで、新しく始まるやつはほぼほぼ予約するようにしてるんです、毎回。まあ、たまに取り逃したりもするんですけども、それでパッと見たときに、アニメで、あ、これ、全然面白くないな、とかいうのがあったりするんですよ。でも一通り1話見ないとって、まあ、下手したら3話ぐらいまで見ないと分かんないぞって言われるんで見るんですけど、結局ちょっと時間の無駄だったかなって思うことが最近ずっと続いてまして、ちょっとなんか僕も楽しめるようなストーリーがちゃんとしっかりあってとか、あ、まあ日常系も結構癒しみたいなやつも好きなんですけど、なんかこれは絶対おすすめできますよみたいな、ここ1年ぐらいであると教えてほしいな
と。なるほど。
はい。
まあ、僕らもね、マイクールアニメ全部見てますから。
ね、すごい作業ですよね、本当に。
苦行です。
やめてもいいんじゃないですか。
でも僕ね、僕でもね、20本から25本ぐらいに絞ります、ソロから。
あ、1話を見てから
です。うん。1話、2話ぐらいまで見ます、
ね。2話まで。
うん。絞るんですけど。
はい。
まあ、どういう路線をね、進めるかっていうところにもよるんですけど。まあ、
下着はすごい面白かったです、スタインズゲート。
あと、なんか、堀田さんの興味としてはね、SF?
SF も好きですし、
笑い、
お笑いももちろん好きですね。
うん、かわいいおにゃの子は、
そこまでハマんないですけど、あ、でも化け物語はすごい好きです。
あ、化け物好きっすね。
化け物は原作も全部読んじゃいましたね。
あ、そこまで。二松維新先生、
はい、ブルーレイ買っちゃいましたし。
なるほどね。
はい。
まあ、僕はまず今すぐ見てほしいものがあって。
何ですか？
これはね、堀田さんの感想を聞きたいんですけど、
はい、
寿司ポリスっていう
アニメ。ポリス。もうお名前がだいぶ面白い。
石膏ボーイズっていう、
はい、
アニメなんですね、
はい。
石膏ボーイズに関しては、ちょっと前にお話したかもしれないです。
僕なんか本屋で見た覚えがあるんですよ。本屋さんで特集されてて。
寿司ポリスはこの番組でも折に触れ喋ってるんですが、なんか海外で日本の寿司が、はい、うん、まあ、はい、寿司店があるんだけど、
はいはいはい、
日本にないメニューみたいなのがいっぱいあって、
はいはいはい、
一時期日本政府がそういうの取り締まりますみたいな、うん、日本の寿司海外日本食取認証制度みたいなのを作るって言い出したんですよ。
え、それリアルな話？
リアルな話。
知らなかった。
リアルな話で、そういうことを言い出して、
はい、
海外から爆笑されたんですよ。何言ってんの？
確かに面白い
話。何言ってんの、お前んとこイタリアハンバーグとか言ってハンバーグの上にチーズ乗っけてるだけじゃないかみたいな、そういうのがあって、
はい、
恥をかいたっていうのがあったんですよ。
うんうん、
でその事件を受けて、
はい、
実際に海外の寿司を取り締まる、
はい、
その公安みたいな人たちがいたらどうなるかっていう、
は
い、
あ、イフの
話、ちょっとアメリカのなんかこう、はい、なんていうんですかね、まあ、マーベルヒーローものまではいかないんですけど、ちょっとダークヒーローなんですよ。要は嫌われ役なんですよ。
ちょっとシリアスなんですか？
世界の国の寿司店から寿司ポリスって憎まれてるんですよ。で、いきなり押し入ってきて、これは寿司じゃないとか、寿司が泣いてるとか言って、思いっきりギャグなんですよ。
はいはいはい、
でも、なんだったらもう鉄砲持ってこんな寿司みたいな
ふ
うになるショートアニメなんですよ。
あ、ショートなんですか？
ショートアニメ。
短いんですね。
短いんで、ほんとお手軽に楽しめるんですけど、
昨今の、
はい、アニメのシーンにはなかったようなテイストのやつなんで、
まあ、
ちょっとお笑い芸人としての感想を伺いたい。
ぜひぜひ。
それと一緒に、まあ、おそ松さんなんとなく抑えてたんですよね。
はい、脚本書いてる松原修くんが、
はい、
僕、とある芸人さんの作家で入ってた時に、はい、一緒に作家でいたんですよ。
お
で、いつもいい案出してくるんですよ、松原くんで、うん。なので、すごい才能ある人だなと思ってたら、ここに来て、
まあ、
はい、いわゆる我々はお笑いのコントを書くやり方も導入されてましたし、
脚本
の中に、はい、すごいお笑い的だったので、やっぱ見とかなきゃなと思って見ました。
うんうん、ただそのおそ松ブームにですね、
はい、
静かにこう対抗してた石膏ボーイズっていう。
はい、
いろんなね、美術室とか、
はい、
あと区民施設とかに、無駄に置かれてる石膏像。
デッサン用のやつですよね。
デッサン用
美術の。
で、美大を目指してた女の子が主人公なんですよ。
へー。
だから美大入るために高校時代、
はい、
やっぱりね、描きたくもないけど石膏のデッサン。
うん、
もう石膏のデッサンの毎日。
はい、
ようやく美大に入ったと思ったら、うん、やっぱり石膏のデッサン人からだって石膏のデッサン、
うん、
デッサンの毎日ですよ、
は
い、自分のやりたいことなんか全然できない、うん、もう石膏見るの
は
嫌だと、
はい、
もうこうなったら、
うん、
なんかこうね全くもう石膏の関係ない世界に飛び込みないたいということで、
はい、
芸能事務所に就職するんです。
ほうほうほう。
もうこれからは新たな才能を世に出すのもアート活動だと。ほうほう。
マネージャー的な、
はい、いうことで、就職初日にですね、
はい、
担当したアイドルグループがいるんですけど、
はい、
それが石膏なんですね。石膏アイドルっていうグループなんです。
石膏ボーイズっていう石膏たちのグループなんですよ。
人ではないってことです
か？石膏なんです。喋る石膏なんですよ。まあ、口は動かないんですけど。
そうです
ね。だから動かすときは、荷台とかに石膏乗せて動かないといけない。
そういうのが嫌でこの業界入った。
入ったのに、また石膏担当かよーって言うのが1話です。
なるほど。
はい。
すごい。ちょっとぶっ飛んでますね、いきなり。
ぶっ飛んでるんですよ。でも、なぜか、まあ、何らかの移動、まあ、石膏を持って移動してるシーンとかもあるんですけど、
シュールですね。
石膏たち、今をときめく声優さんたちです
よ。
小野大輔さんとかもいますしね。まあ、ほんともう名だたる、もうおそ松さんとかにも出てる声優さん何人かいらっしゃいます。まあ、4人グループなんですけど、まあ、メディッチとかね。まあ、もういわゆる石膏デッサンにあるデッサン像ですよ。石膏像。確か、まあ、その石本さんっていうマネージャーさんと石膏ボーイズたちの、まあ、日々の日常のギャグアニメなんです、ね、
へ
で、まあ、みんなでファミレスで会議とかしてたりとかするんですけどね。でも仲間のグループの一人がドラマに抜擢されたとか言うと、はい、周りのメンバーが嫉妬したりとか、はい、そういうのもあったりとかで調子乗ってね、うん、でドラマの現場行ったら、はい、殺人に疲れる狂気役だったっていう、
ね。面白いギャグ。
ドンキ役。
なんかそういうちょっとね、はい、で、みんなそれぞれモデルになってる、その、例えばメディチ家の男の子だったら、はいはいはい、そういう設定はちゃんと守ってる発言とかをするんで。うん、
生きてるんですね。
なんとなく、うん。ただ動かないんですよ。絵としては動かない。石膏なんで。
喋って会話はできる。
会話はできる。
人間と会話ができる。
はい。はい。そういう感じのギャグものなんで。
あ、面白い。
も芸人さんとしての意見聞きたいな
って。いきなり面白いですね。
はい、ギャグもの。これはね、意外と一般の人はね、うん、ウルトラショートスーパーアニメタイムっていう、何本かで30分っていう時間の中の1本10分ぐらいのアニメだったんで、意外と知られてないんですけど、うん、ちょっと多くの人に見てもらいたい。
いや、面白いです。聞いただけで。
はい。
はい、あ、いいですね。
結構覚えて。寿司ポリスは全部ローマ字で寿司ポリス。
わかりました。無駄な。まあいいですね。徹底してますね。はい、でも、もちろんギャグも見たいですけど、はい、なんか骨太なやつと言いますか。
なるほど。
こうストーリーがうまくできてて、こうなんか物語に引き込まれるようなものって最近1年ではないんですか。
なるほど。国さんいかがでしょうか。
最近のものだと僕だけがいない街というのは面白かった。
あー、ノイタミナ。
なんかちらっと聞きましたよ。
ミステリーといえば多分ミステリーに入るんですけど、はい、どうも記憶が5分、はい、3分ぐらい巻き戻るっていうような能力なのか思い込みなのか分かりませんけど、
はい、
どうもその感覚を持ってる男の子が主人公なんですよ、
はい、
で裏ぶれた漫画家を目指してんだけど、うん、全く持ち込んでももう帰れって言われてるようなことをもう5年ぐらい続けてどうしようかなって言ってピザ屋でバイトしてる男なんですね、
はい、
でこの能力っていうのがどうも、うん、その小学生時代今東京に住んでるんですけど小学生時代北海道に住んでいて、
はい、
その北海道にいた小学生の頃に、うん、殺人事件っていうのが街で起こってるんですよ、でそのこと自分忘れてて、それこのリバイバルって自分で言ってその記憶の巻き戻りっていうので、
はい、
ちょっと思い返したんです、
うん、
でこの能力っていうのがどうもこの事件に起因しているのではないかっていうのに気がつき始めるんですよ、うん、でそう思ってた矢先、うん、お母さんが東京に出てきて大丈夫なのって来たんですね、
はい、
でそういう話をしてたらその事件ってなんかなかったって言ったらお母さんは昔報道機関に勤めてた方らしくって、いやまああるけどって、うん、まあ、言葉濁してたんですよ、うんうん、それがある日、
はい、
何か掴んだみたいな感じのことを言って、
はい、
動いてたんですね、
はいはい、
そしたらその息子の目の前でというか、はい、息子が家に帰ってアパート帰ってきたら、
はい、
血だらけになってお母さん亡くなってたんですよ。その息子っていうのが今度はその現場にいちゃったんで嫌疑がかけられるんですよ、はい、で俺やってないんですけど、
うん、
思わず逃げちゃったんですよ、警察の前から。俺じゃないって言って、はい、いやどうしようってなってた時に、そのリバイバルっていう能力が発動して、はい、今まで3分ぐらいの巻き戻りだったのが、
はい、
小学生時代に意識が戻るん
です
よ。で、あれ？で、そうすると、いや、あの事件の前の1週間ぐらいまでの日だっていうのに気がついて、
はい、
では、俺の母親を殺したっていうのがどうもこの事件に起因するのであれば、この事件を止めれば母親も守れる、うん、全員守れる、
は
あ、で小学生の主人公なんですけど中身はだから25、6なんですよ、でそれで自分一人で だからあの当時の小学生の俺じゃないんだから、うん、やらなきゃいけないって言って一人で創作といろいろこう情報を集めて、あのいろいろ始めるんですよっていうお話なんです。
あ、もうめちゃめちゃ面白いですね。
これ面白かった。
どこまで聞いて、
小学生時代はあんまり気に留めてなかった女の子とかがまあ誘拐される事件とかなんですけど、その子に注目すると、うん、あれ
気がつかなかった、
見たことないとこにあざがあるとか、うん、そういうことに気づいていくわけですよ。あ、いつも友達もいなくて喋んない子だったけど、こういうことだったのか、じゃあ彼女が殺害される日まで俺はなんとか関わんなきゃいけないなとか、
どういうふうにすればっていうのもあります
し、あそこではってみたいな、
そう、ね、中身二十歳じゃないですか、はい、発言とかとかやっぱ微妙に違うっていうことに気がつくクラスメイトがいた、うん、お前誰だっていうような証言が出てくるんですよ。
やっぱ障害として
友達なんだけども、はい、それは本当のことを喋って信頼を得られるのか、うん、でも一人じゃ限界もあるんで、うん、っていうことでチームで動くのか、うん、でもそれって犯人まだわからないんで、うん、巻き込む可能性が出てくるとか、
なるほど、
ところと兼ね合いを見つつ戦って、孤独な戦いを
していく、あー、ヒーローですね。
面白い
ですね。面白かったですね。
これは気持ちよく最終回迎えれたんですか？
気持ちよかった
です。ああ、そうですか。あ、じゃあ完璧ですね。あ、これ絶対見ます。面白そうです。
これサスペンス、ミステリーとして見て、これ1年以内じゃないんですけど、これツイートしてもしお時間あったら見てほしい。
はい。
アナザーっていう作品もある。これ3年、4年ぐらい前なんですけど、はい、これミステリーが出っ張り、その主人公の年代的には90年代、91年ぐらいのお話なんですけど、はい、ある山村の、あの学校に、中学生、はい、高校生の男の子が転校してくるっていうことから始まるんですよ。
はい、
ただその周りがどうも俺を避けてるような感じが、避けてるっていうか、なんか距離を取ってるんだけど、これ俺嫌われてんだろうかとか、何もしてないしってなると、その村というかその学校には言い伝えというかあるじゃないですか。当然花子さんみたいな。一人増えてるとか減ってるみたいなところがあって、あ、どうも殺人というか人がいなくなるっていうことと絡んでるっていうのに主人公が気がついて、一人そのクラス自分とは別にのけ者にされてる、はい、私はそのいない、そのいないっていうふうにされてるのでいいわよって言ってる眼帯した女の綺麗な女の子がいるんですよ。
すごい眼帯。
その子はだからもう自分からもう周りと距離を取ってるんだけど、この子何か知ってるんじゃないかって言ってこう近づいていって、うん、この村で起こっているそれは殺人事件ではなくて現象みたいに追いかけていくっていう意味では、これもやっぱりミステリーだと思うんですけど、うん、このミステリーの構造っていうのは、僕は現象と犯人探しの構造がはっきり出てて面白いなと思って、この曲として時間があればこう対比としてこの感想を聞いてみたいなと思ってるんですよ。どういう風な目で映りますか？
なるほど。いや、それも面白そうですね。
あなたも面白かったですね。
やっぱ謎解きっていうか、まあ、そこを探っていくっていうことがやっぱ興味ありますね。
うん、次何が起こるんだろうっていう意味ではこの作品とても似てるんですけど、うん、最終的なこのオチのつけ方というか、はい、語る人はもう別ベクトルでの、僕はどっちも満足感がありました。
あ、違う方向
で、やっぱ違う方向でした、
ね。あ、それは両方見たいですね。あ、面白そう。
いかがでしょうか？
あれ、迷いがあって見てます今、やってるやつ。
いや、見てないです。
あ、見てしま
う。迷いがとかは、なんか、はい、あの、迷う家って書いて迷い。
迷い。
はい。まあ、なんか一般の人見ても面白いのかなとか。
これもサスペンス調
査。ただ、どうなるかはまだわかんないんですけど、まあ、あの、ダンカンさんの、機内っていう映画あるじゃないですか。
ありますね。
ああいう感じの導入なんですよ。
は
あ、
は
あ、みんなが、なんか、一つのバスに乗ってて、
はいはいはい、
もう自殺ツアーみたいな。
うん、
バスに乗ってて、なんか、とある村に行くみたいな感じのお話なんです
けど。あ、実際そうだった
んだ。まだわかんないですけどね。どうなるかわかんないですけど、うん、それ今、リアルタイムでやってるんで。
これもちょっと謎が多い感じ。
そうですね。
あ、面白いですね。謎解き系好きですね。
特撮、はい、アニメ好きから見て特撮っぽいな、でも作りとしては現代のアニメ的なロジックだなっていうことでは、ワンパンマンっていう作品もあった。
ワンパンマンは、僕はあの原作読んでて、で、アニメになった時に、
面白かった。
見ました。すごくよくできてましたね、アニメとしても。
笑えるし、
うん、あれは傑作だったと思います。
あれは、じゃあそこは間違いないと思います
。あれは大好きです。
あと、広角機動隊ってご覧になってました？
広角は、最近になって、ずっと過去ものを追いかけて、再放送あったじゃないですか。
だからスタンドアロンコンプレックスとセカンドギグ、
はい、それを追いかけて見ててまだ途中です。
なるほど、
はい、
まあ、だから神山健治版のここ機動隊
で、はいはい、そうです。おしりさんのはもちろん見てます、はい、インフェンスとかも。
キセ版ぜひ見ていただきたいんですよ。
キセ版と言いますと、
というのは去年あの広角機動隊アライズっていうシリーズが始まって、
声が変わったや
つ、ね、声が変わって坂本真綾さんになって、
はいはいはい、
バトーと男がどうやって出会ってんのかとか、
はい、あ、過去編前日版ですか、
はい、あ、これがまたね、おされアニメになってるんで、
おされ
おされアニメ我々オタクはね、はい、シャって言えないんです
よ。あ、そうだね、
おされってバカにして言ってるんです
よ。あ、そういうこと
だ。だけど僕は、はい、アライズすごい好きなんで、広角基本大好きなんで、意外と今までの神山版とか一番好きな人からは、いや、こんなん広角違うって
言われる
んですけど、でもなんかこうポリシーなんていうかね、イズムは残ってる感じで、僕はキセ版、キセ監督版の広角機動第3の広角と言われている広角機動隊は、ちょっとアニオタじゃない人の感想も聞いてみたいな。
あ、わかりました。
僕はすごい大好き、
DVD
出てますから。
これは撮れてるんです。
あ、本当ですか。テレビでもね、やってましたから、
はい、見てないだけで撮れてはいるんですよ。うちのハードディスクの中に残っておりますんで。
あとね、
トキワ荘にお詳しいホロッコ師匠にちょっと意見聞き、どういうふうに目に映るんだろう。
あるんですか、そんな素敵な作品が。
ヤングブラックジャック。
いや、俺もす
ごい。ヤングブラックジャックですか。
見た。
見てないんですよ。
ご存知はご存知です。
名前は聞いてます。はいはいはい、やっぱりその手塚先生を超えられるのかって僕の中では勝手に思ってるんですけども、あ、これおすすめですか。
僕は好きでした、
ね。
リアルにベトナム戦争とか学生運動とかある時代から始まるんです
。あ、じゃあ加工編っていうか、まあ加工の時代。
いや、本当にヤングなブラックジャック。
なるほどなるほど。
20歳そこそこぐらいの狭間苦労の話ですよ。みんな狭間狭間って言ってます。
はいはいはい。あ、じゃあブラックジャックと呼ばれる前。
そう
ですね。そうですね。だからまだ医学部入って。エアー手術とかを昼休みにやってるちょっと痛い子なんですけど、
すごいですね。
例えばブラックジャックってすごく法外な手術料とかを要求するじゃないですか、はい、しかも前払いみたいな、
う
ん、なんでそうなったかみたいなのが描かれてるんですよ。だ、なんかちょっと不可能って言われた子供のね、うん、まあ、手足を縫合する手術みたいなの、うん、まあ、生まれて初めてやった手術が超難しい手術なんですけど、もうどうしてもって頼まれて、うん、まだインターンだった自分だし、うん、いや、そんな免許とか持ってないんでって言われて、
うん、
でも泣き疲れて、もういくらでも払いますって言われて治すんですよ、
うん、
治しちゃうんですよね、手術がうまくいって、
はい、
そしたら元気、子供が元気になったらその親が、うん、いや、あんたインターンでしょと、うん、免許持ってない
ん
でしょ、
うん、
これぐらいの金でいいでしょって言って、はぁ、だから前払いのちゃんとした金額をもらうようになってんだみたいな動機づけが結構明確なん
ですよ。そいつのせいかってことですね。
そうそうそうそう、そういうのがね、結構面白かった。
あ、いや、それ聞いただけでもちょっと面白いですね。
はい、
興味深いですね。
すげえイケメンですけどね。
あ、
ただボロボロの4畳半のアパート住んでて、はい、好きな食べ物はインスタントカレーってカレー食ってる
から
、
ね、ここに産んでるんで、
いいですね。
それはいいですね。これはちょっと楽しみな。
あとね、シャーロットっていう、
はい、
これは見応えあります。
はい、あ、そうですか。
まあ、いわゆる、なんて言うんでしょうかね、まあ、これは結構有名なチームが作った、作品で、まあ、
いつ頃の作品
だ、去年
ですね。あ、去年の。
で、まあ、ウロブチさんとかはご存知だと思うんですけど、はい、またね、このアニメ業界的に、すごい、コンテンツ作る人で、前田さん、前田純さんという方がいらっしゃって、この方が脚本、まあ、ゲームから出てきた人なんですけどね。
あ、ウロブチさん、
ギャルゲーから出てきた人なんですけど、はい、泣きゲー三部作というエア、クラなどカノンというのを作った人で、音楽も作る、自分で原作もやるし音楽も作るっていう人で、はい、でその人の最新作なんですよ、
はい、
でこれはすごく有名な、また京都アニメーションではない、うん、ピエワックスっていうすごいハイクオリティなアニメを作る制作会社と前田さんが組んで作った作品の2作目なんですけど、中二病ってあるじゃないですか。
はい、よく聞きますよ、
これは。いや、だからまあ、今でこそ一般化しましたけど、はい、やっぱその思春期に、なんか特殊な、自分は、親の子じゃないとか特殊な能力をもう秘めてるみたいな思い込みみたいな、そういう病気みたいなね。
はい、
思春期特有の、まあ、ある種の能力みたいなものを、
はい、
実は、 一部の人間が本当にその中二病的に何かの能力に目覚めてしまうっていう設定なんですよ、
はいはい、
で主人公の男の子は、
はい、
ほんの数秒だけ相手と入れ替わることができるっていう能力を中二病を発症して目覚めるんですね、
はいはいはいはい、
で最初はコメディタッチなんです、
はい、
例えば試験の時に、うん、頭のいい子に一瞬だけ乗り移って答えを見て戻ってきて自分の回答に書き込むとかで、はい、勉強せずにいい点を取る、
うん、
でそれで高校とかも合格しちゃうんですよ、すごい高校に、
うん、
でちょっと好きな女の子がいたら好きな女の子を、まあ、危険から助けるみたいなので、うん、ちょっと前 の運転手にあの一瞬だけ身代わりになって危ない運転してそれを助けるとか、うん、
なるほど、
まあ、なんかそういうことをやって全部意のままに操ってるんですけど、うんうんうんうん、ある日カンニングがね、うん、なぜか知らないけどバレてしまうんですね、でずっと彼のことを録画してる女の子がいて、お前は能力者だろうって言って、
うん、
でこれ全部公表するから、うん、学校退学にするからなみたいな風に言われて、うん、
はい、
その女の子をよくよく聞いてみたら、うん、その女子高生の女の子がいる学校には、はい、それ特殊な能力に目覚めた思春期の少年少女たちを集めている学校だったっていうところで、特殊能力、いろんな能力持ってる子たちが集まるんですよ、自分の姿を相手に見せないっていうステルス機能を持ってる人がいたりだとか、みんな中二病的なものを発症してるんですけど、うん、
はい、
あの能力が違う、
うん、
でこれ面白いのは、すごいなと思うのは、
はい、
思春期特有の症状なんで、思春期が終わったらその能力がなくなっちゃうんです、
なるほど
っていうところから、うん、まあちょっとね、後半がすごいシリアスな展開、どうなんのっていうような展開になっていくやつ。
ギャグから入ってシリアス。
そう。
あ、もうそれだけで面白いですね。
いや、超面白い。
へぇ、うん、あ、それ見てみます。
すごい、なんか綺麗にまとめたなーって、面白かったなーって思えた作品だったんですけど、
ね。でも男の子一人に対して周り女の子たちっていう、いわゆるハーレム展開でもあるんですか？
でもね、男一人じゃないです。
あ、そうですか。
はい。うん、はい、あともうそれどころじゃなくなります、話の展開的には。
あ、そうですか、
はい、これはすごい面白い作品です、ね、
全く知らないんで面白いですね、
はい、シャーロット、
はい、見ます。
そうですね、最近のアニメ離れてたっていう人もいると思いますからね、
うん、
あとはあの響けユーフォニアム、
あ、まあ、噂は聞いております。
ただまあその前に軽音見と
か。あ、そうですね、軽音から始めないとダメですよね。
軽音ね、
はい、
全編可愛いんですけど、
はい、
あの全編泣くとこしかないんで、もうあの何でしょうかね、孫可愛いみたいなおじいちゃんの気持ちですかね。
楽しいアニメではないですか。
楽しいです、めっちゃ楽しいです、はい、めっちゃ楽しいけど、
はい、
尊いものを見てるなっていう気持ちにさせられるんですよね。
それ年を取れば取るほど涙の量が増えていくやつですね。
例えばですけど、じゃあ実写で考えましょうか、う
ん、はい、
広瀬すずとかが学校の部活で仲いい友達とお茶とかしてたらよかったなーって思うじゃないですか。もうカメラさんなんでなったのか分かんないとか言ってる子が学校の友達に心開いてる部室とか見れたらちょっと幸せじゃないですか。
まあそうかもしんないですね。
よかったねと、広瀬すず理解者いてよかったねみたいな、そういうアニメです。
あ、見守る系の。
見守る系です
ね。
もう本当たまんない作品なんで。
それで軽音を見るんだったら僕が一作を推したいのは、あの、はい、ラブラボっていうのが
あるんです。ラブ
ラボ。ラブラボ。恋愛ラボトリーのラブラボです。
ああ、
これね、もう本当に可愛いだけです。お話で言うと、だから中学生日記なんです。もう中学生の女の子たちが友達ってっていうのが最終的に来るんで。
まあ、堀田さんの気持ちが離れてった感じ。
いやいや、そんなことない。
いや、僕、だ1回目見た時もただ可愛い可愛いだけだったんですけど、もう2回目、3回目、もう2回目に僕はずっと泣いてますね。
ああ、なるほど。
最終が本当に泣いてし、号泣ですね。
あ、
よかった。
それも
友達よかった、みたいな。
完全に見守る系
で。これ見守る系です。
でもまあ、ただね、すべては軽音見てください。
軽音です。まず軽音です。
女の子可愛い大喜利の、
はい、
有志以来の女の子可愛い大喜利の回答が、模範回答が示されてますから。
そんなに、もう全部入ってるってことですね。
そうですね。
それさえ見とけば。
これからは軽音とどう向き合うかっていう時代に入ってますから。
軽音前、軽音後みたいな
ことで。かわいいをやるならですね。萌えをやるなら軽音前しか
やりますよね。
あの僕漫画で言えば四つ鳩とか好きで。
四つ鳩いいじゃない。
四つ鳩好きなのんのん日和って
言
って
ください。
のんのん日和、
のんのん日和、
のんのん日和はもう泣くとこしかないです、ね、はい、
またこれもですか、これも見守る系。
これ泣くとこあるんですか。これ泣く
あれ意見の対立が
キラキラしてるな、かわいい、ここまで来たら本物ですね。
あ、そうですか。
ありがとう
って。慣れるのかな、
よくこっちに来てくれたねっていう感じになります。
え、達夫さんちょっと疲れてるってこと
ですか？疲れてますか？
疲れてます。それで涙が出ちゃうんじゃない
ですか？俺もうね、この間あの、ちょっと仕事でね、軽音の劇場版もう一回見直したんですよ。開始2分で泣いてました。ああ、そうだった、そうだった。
それはちょっとおかしな、もう症状でしょ。
ずっと温泉使ってるみたいな。全編知ってるのに泣いてました。
達夫さん、ちょっと休みましょう、仕事。
休みましょうか。
仕事休みましょう、ちょっと。
忙しい。見てください。軽音。
わかりました。必ず見ます。じゃあ、真っ先に見るのは軽音ってことでよろしいです
か？軽音見てから、
わかりました。
じゃあまずね、慶応再び特集やりますから。
わかりました。
やりましょうか。
それまでに見るようにします。
まだこの熱文字聞いてて、慶応見てないっていう、不届き者、はい、来たら、ちょっとぜひ慶応見てから、はい、じゃあ、お願いします。
そんなに今、アニメも本当にワンクールに月1、2本見ればいいかなぐらいの僕が、はい、じゃあ慶応見させていただきます。
まずは慶応。
はい。
あの、僕らも知ってる、あの、中村主婦っていますよね。
あ、いますね。主婦芸人。
専業主婦芸人。
はい。
あの、中村くんが、はい、まあ普段全くアニメ見ないんですけど、やっぱ軽音見て、救われたって言ってました。は
い、あ、まあ彼も忙しいですからね。まあ
子育てとかに追われていて、はい、もう今後どうしても心も病んで、
うん、
っていう中で泣いたって言ってました。
ああ、じゃあ大事ですね。
ぜひちょっとこれは、まあ堀田さんもね、いろいろあったと思うんですよ。
いやもう、
ね、じゃあウィキペディア皆さん見ていただければ。
僕がいかに辛い人生。
人間不信に落ちることとかいろいろあったと思うんですけど、
はい、
まあ、ぜひちょっと軽音見ていただ
き、じゃあちょっとシャツの店以来の何
か、そうですね、そうですね、シャツの店急ですね、あれ
は。わかりました、
ぜひお願いします。
見ます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、聞いていただきました。まずは軽音見てっていうところから、あの、結論に落ち着くというね、謎の結論ですけれどもね、そこかよっていう、いろいろあるとは思うんですけれどもね、もう僕はもうフリーとかね、逆にね、もうもはやそのそういうやっぱ本物ぶつけるっていうことですよ、あるいは本当京都アニメーション作品を全部見てもらうみたいな、そういう押し付け方してもいいのかなっていうね、とりあえず京アニ全部見て、どれが良くてどれがピンとこなかったか教えてくださいみたいなね、評価とかね、どう思うんだろう、本当にね、その後の堀田さんにもちょっと聞いてみたいなと思います。さあ、いかがでしたでしょうか、中継ぎ当番、敗戦処理会、面白いですね、こういうのもね。これ、どうでもいい話、いいですよね。さあ、今月のね、月刊熱量と無理数は長浜さんが出られないので、黒柳のお二人をお呼びして、不女子最高会議公開収録を行いたいと思います。まだね、メール募集しておりますので、ここ最近考えたこと、あるいは、気づいた萌え、私はこんなことに燃えてますなんていうね、不男子不女子の方々、メールいただければなと思います。メール紹介しましょう。長いです、覚悟して聞いてください皆さん。老害トークに刺激された人がね、ボツボツメールくださってるんですね、嬉しいです。辰夫さん、皆さんこんにちは、TL125 と申します。ありがとうございます。皆さんはいないんですけどね、僕と一対一ですよ。私はアニオタではないのですが、先日の老害トークを拝聴し、大人になった自分から当時のことを振り返ってみたいと思い立ち、ご迷惑とは存じますがメールいたします。ありがとうございます。まあ、堀田さんもこういう人だと思うんで、ぜひこの方聞いていただいてたらね、軽音見ましたなんていうちょっとメールもいただきたいなと思うんですけども、年代的にはアニメ戦前派の私ですが、つまりアニメ差別が始まる前ということですよね。物心ついた時に放映していた、かつ必ず見ていたアニメは、藤子不二雄先生をはじめとするコロコロコミック系、タイムボカン系、ルパン三世でした。うん。ファーストガンダムは自分の中ではアニメとして見ていなかったと思います。 劇画というかドラマというかそのような分類だったため、その後のシリーズはキャラの顔がアニメっぽくなったという理由でがっかりしてあっさり見ませんでした。そうですね、やっぱりゼータはかなり古いにかけた作品かなとも思いますけれども、ファーストガンダムも見ようと思って見たわけではなく、たまたま土曜の夕方に第1話を見て面白かったから最終回まで見続けただけです。へえ。もちろんビデオなんかありません。リアルの一度しか見ていませんが、ファーストガンダムの話にはそこそこついていけます。とにかくストーリー性が高く、ただのロボットアニメではない点に惹かれたのだと思います。そんな中、ジャンプでドクタースランプが始まり、兄が単行本を買っていたため、ファンタジー性のあるギャグ漫画として面白く読んでいたところ、アニメ化が決まり、クラス中の話題となり、みんなで第1話の放映を待ちました。つまりだから昭和40年代生まれの人ですね。僕よりちょっと上なんですよね。長浜さんはちなみにドクタースランプはアニメを見て衝撃を受けたと、ドクタースランプあられちゃんになってるぞみたいなことでちょっと引いたみたいな話してましたけれども、単行本では鳥島氏によってせんべいさんではなくあられちゃん寄りにすることにして連載が始まったことが明かされていますが、それを知ろうが知る前がドクタースランプの主人公をあられちゃんであることに当時小学校低学年の私たちは何の疑問もありませんでした。なるほど。鳥島氏というのは鳥山明先生の当時の担当ですね。ドクターマシリトとして出てくるんですけれども、小学校低学年だから昭和40年代後半か昭和50年ぐらいの生まれの人かな。迎えた第1話、明けて次の日クラスの話題はあられちゃん一色ではあったのですが、私たちはオープニングとエンディングに強烈なインパクトを受けていました。なるほど。私たちにとっては透明なアクリル板にスプレーで絵を描く人であった水森アドさんがあの2曲を歌ったのです。そうでしたね。あられちゃんひいてはペンギン村のイメージを壊すどころかあれ以外考えられないという作詞作曲と歌、期待以上のもので一度聞いたばかりなのにみんな歌えるようになっていました。もちろん戦略とは思われますが抜群に効果があったのです。また鳥山明先生の絵は非常にアニメ向けでした。キャラクターも色使いもなので違和感もなく受け入れることができたと思われます。少なくとも私は。さて、私はすぐに単行本でもアニメでもドクタースランプは卒業します。あ、卒業しちゃうんだ。オートバイ小僧のこと知ってんのかな。じゃあ今思えばジャンプのよくある手法のアンケートが良かった作品は初期設定を無視して伸ばすという作品になってつまらなくなったのです。いや、どうだったの。まあね、でいろいろ事情はあります。その後どっちかが先かは忘れましたが、水曜日うるせえ奴らの後にメゾン一国が始まり、土曜日に、ハイスクール鬼面組が始まりました。私はどちらも単行本で読んでいたので楽しみに見始めましたが、この2作品の頃から作品と関係ない内容のアイドルの歌がオープニングになったと強く記憶しています。なぜ斉藤由紀、なぜ後ろ指刺され組と若干の違和感を持ちつつ毎週見ていたと思います。特にメゾン一国についてはうるせえ奴らの直後でしたから、キャラが出てこない歌が際立って不自然でした。なお、ときめきトナイトはまだキャラが想起される歌だったと記憶しています。そっか、やっぱ当時から不満だった人は不満だったんですね。なんか僕はフジテレビの浮ついた感じと、なんか後ろ指刺され組の浮ついた感じで、もうエンディングになんか鬼面組が出ててれば、なんかこういう感じなのかなと、まあ、ギリギリなんかね、その辺の街の高校生が歌ってるみたいな感じの雰囲気だったんで、なんか子供ながらに受け止めちゃってましたね。続き読みます。しかしメゾン一国に私はものすごく不満を持ちます。高橋留美子先生の才能が光る原作1話ごとの簡潔ながら秀逸なタイトルが完全に無視され、毎週毎週感激京子さんがどうちゃらあちゃら的なタイトルを見せられてからストーリーが始まることに幻滅したのです。なるほどな。要するに私は原作者1人、厳密には編集者さんも含まれますがの作品であり、読む側の想像力次第で声や色をつけられる漫画が好きなのであって、共同作業としてオープニングからエンディングまでが作品となるアニメはそれほど好きではないのです。なるほど。漫画の小回りの妙が全く反映されない、 文字通りのテレビサイズの画面に収められるアニメはどっちがいいという話ではなく別物であったのです。うん、それに気づかずアニメは原作の延長線上にあるものと認識していたのでこのような乖離が生まれたのだと思います。うん、またうるせえやつらはサンデーで連載されておりましたがメゾン一国がスピリッツで連載されていたのでそもそもの読者層の違いがあったのにアニメでは何とかして視聴者層を引き継ぎたかった苦肉の策とも今ならわかります。そうですね、まあこのようなことがあるので、まああの原作ファンというのは必ずどこかで切り離さないといけない。その切り離し方を大胆にいくかビザに留めるかっていうのはもう本当にプロデューサーサイド、原作者サイドともまあ相談してのことなんでしょうけどね。とはいえそのギャップを感じたのは中学生の頃でしょうか。もう見ていたアニメは火曜日の藤子不二雄劇場のみとなっていました。エスパーマミやプロゴルファー猿の原作を読むのは後のことですが何も不満もなく楽しめる純粋な娯楽として見ることができたアニメでした。なるほど、そっか。でもこれ原作知らずにやっぱアニメ先に見るって結構大事なんだな。まあそういう話ではないかもしれませんけれどもね、まあ、藤子不二雄の強度っていうんですかね。なお私の兄と姉は私より10歳以上年上でそれぞれ漫画好きだったため多少の偏りはあったものの私は同世代が読んでいた漫画とは別に兄や姉が持っている漫画も並行して読んでいました。そこでよく思っていたのはこの漫画はとても面白いのになぜアニメ化されないのかという素朴な疑問です。今ならそりゃそうだと思いますがマカロニほうれん草などの秋田書店の漫画やひいずるところの天使などの白戦車の漫画萩尾元先生の漫画はアニメに向いてないですね。東秀夫先生の漫画もいろいろな意味でアニメ化されることはないでしょう。いやほんとそう、ほぼ同世代だなこれ。俺も本気で思ってましたもんね、なんてひいずるところの天使ダメだのっていう。また4コマ漫画はサザエさんという原作と全く異なる道を歩んだアニメがありますがおじゃ漫画山田くんは成功例と言っていいと思います。ジブリのホウホケキョ隣の山田くんは凄まじい技巧をつぎ込まれましたが私の中では宮古町長さんの遺作となっています。面白い認識の仕方ですね。まあ、かぐや姫の物語から逆算して方法経験を見るとあそういうことだったのかっていう分かるんですけどね、当時はちょっと算数が過ぎましたよね。うん、記憶をたどりながらズレズレに書き進めてしまい話があちこちに飛んだ上不正確な情報もあるかと思いますが目を通していただきありがとうございます。アニメそのものは見ない私ですがアニメを熱く語る魔女歌の皆さんや記者の方々のお話は非常に面白く博学さに感心しながら今後とも拝聴いたします。いえいえありがとうございます。いやオタクなんてねまあいいでしょう、まあ、たまには間違ってますしね僕らもね、たまにはというか結構間違ってます、間違ったこと言ってます。印象論で話してますからね。喜ばれないリスナーですが今後とも楽しみに視聴いたします。打足ではありますが私は特に漫画オタクではありません。私以上に愛情や熱量をお持ちの方はまたいらっしゃいます。そこら辺にいるただの漫画好きの人です。いやみんなそう言うんだよ。うん、でも吹奏楽経験者なので響けユーフォニアムは見ます。どうなんだろう、この人が見るユーフォニアムの感想を聞きたいわ。これだけなんかこう老害的なね感じの、いやわかるんですよね。そうなんですよ、これどうなんでしょうかね響けユーフォニアム。というわけで TL125、 うん、まあやっぱこれだけ長いとね紹介できないよね。うん、通常の編集室ではちょっと紹介できなかったんでちょっと、こう時間があるときに紹介できてよかったです。はい、というわけで皆さんからもね熱文字@gmail.com までメールください。お待ちしております。相談や報告、放送を聞いた感想、何でもいいですよ。熱文字@gmail.com、 2はですね NETSU ですから熱文字@gmail.com まで送ってください。よろしくお願いします。さあ、もうそろそろね全部見てみた件もありますし、ちょっと放送スケジュールが詰まっています。なので本当にこういう気の抜けた回はねそうそうないんですけれども、こういう話やってくれなんていうのもありましたよね。この1話特集もねちょっとどっかでやりたいというか、まあ、全然読めてないアニメがたくさんあるんで、まあ、しっとり更新できたらななんて思います。 というわけで今週は以上でございます。全国の記者からの連絡メールお待ちしております。現実と変わらぬほど綺麗な嘘に